もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
シームレス学園ジャンポーン。
7月21日月曜日、時刻は午後6時30分を回ったところです。シミレス学園をお送りしております。本日のお相手は
環境の菅ちゃん先生と
持続可能な河野律子と
三日坊主の太田キラです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なかなか続かない、
続かないね。
持続可能とは言い難い。
本当ね。
でも心変わりをしたい。
心変わり、
はい、これをきっかけにですね。
あ、そうね、
はい、はい。今日は環境の菅ちゃん先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい。
まあ、菅原産業さんのねお話を前半もねいろいろ改めてなんかこう、ゴミって考えるわな。
そう、何回聞いてもほほほっていうのが出てくる。そうそうそう。
だから最終的にはこう、ゴミをゴミと思わないようなね、うん、なんか利用価値のあるものとしてね、うん、今世の中を変えようとしてらっしゃる、
はい、
10年後に
そうですよ、うん、いやそんな菅ちゃん先生がですねまた新たな取り組みをね、
うん、
されておりますよと、
は
い、しようかなと思ってる、
はいはい、
妄想です。
そんな妄想の話をこれから8分間聞きましょう。
妄想を語るいいですね、
は
い。
これはまたあのね、うん、今日も素敵なポロシャツ着てるんですけど、
かっこいい、おしゃれ。
シーメット、
シーメットという、はい、オリジナルブランドを立ち上げまして、
うんうん、
はい、で今一生懸命これ あのオリジナルの商品作りっていうのをやってるんですけども、はい、この商品を何から作るかって言ったら不要になった、うん、例えばペットボトルのキャップとかですね、はい、こういったものから新しいなんか商品を作っていくというのを今あの社員さんが一生懸命作ってくれてまして、はい、でこれを今後販売とかですね、うん、あのワークショップとかで幅広く展開をしていこうかなと思ってたんですけども、
はい、
まあ、意外とこうワークショップで、こういったものを展開していった時に、うん、ご来場になったお客様からこれちょっとよかったら売ってもらえませんかというお声を結構聞く機会が増えてきまして、
なるほど、
はい、だったらちょっともうこれを売るような場所を自分たちで作ってみようかという思いになりまして、うん、
はい、
事務所を立ち上げることにしまして、
お、
はい、お店をオープンしようかなという流れでございます。
はい、いつどこで
、はい、どんな感じで、
どんな感じで、
もう夏休みになりましたよね、
はい、
夏休み中にですね、うん、まあ、8月になると思うんですけども、会社があります多良見町の方で、
うん、
まあ、国道大動脈が通ってます、34号線、
うん、はい
はい、この34号線沿いにちょっと一個場所が見つかりまして、
はい
はい、こちらの方でちょっとショップをオープンしようかなというところです。
はい、ショップ、
ショップ、
はい、
もう小屋があるわけですね。
そうですね、はい、
ははははは。これってもう場所とかここら辺よって言っても大丈夫なんですか？
場所は全然大丈夫です。
どこら辺というかな、
どこら辺ですかね。
松田メンテナンスの近くですよね。
そうですね、近くですね、はい、ね、まあ、向かいが、対面が日産プリンスさん、
ああそうかそうか、は
い、のほぼ真ん前みたいな、
はいはいはいはいはい、
日
産さんでね、ここ確かにありますね。
あるんですよ、結構駐車場も広くてです、
はいはいはい、
ここで何をされるんですか中で、
はい、ここでですねまずメインとしてやっていきたいのは、
はい、
資源物を集めましょうというところなんですね、
うん、
まあ、先ほど冒頭でお話ししました、いろいろこう燃やしてしまっていい素材の中に、うん、いやいやリサイクルしてほしいなという素材がたくさんあるという、はいはいはい、ところの中で、
うん、
まず一つ紙、
紙、
はい、紙類ですね、うん、それから、飲料の空き缶、
はいはいはい、
ペットボトルであったり、
うん、
スチール缶、アルミ缶とか、
はいはい、
そういったもの、
うん、
あとは、使用済みの天ぷら油、うん、
油で、あ、来た、
はい、
油ね、だから集めてるって聞いてて、
はい、でも
身近なとこはどこだろうってずっと思ってました、
はいはいはい、そうですね、まあ、諫早で公式にやってるのは菅原産業だけなのかなと思うんですけども、まあ今年はその天ぷら油でゴーカートを走らせるイベントをやったりとかというところをやりましたけど、やはりそういったものを今もやっぱりゴミとして捨ててるユーザーさんがいるというところで、まあ こう立ちが悪いのはそのまま下水に流しちゃってるみたいな、これ後処理がすごく大変なんですよというところも踏まえながら、ゴミも減量化できるし、こういった今言ったような素材を私たちのところに持ってきていただけませんかということなんですね。実際こういったこう集めるところって意外と最近では増えてきて、無料のこう回収ボックスっていうのがこうショッピングモールの中にあったりとかっていうところあるんですけども、そういったところも意外とこう無償でただで置いていっていいですよというところ、24時間みたいな、人がいなくてっていうところがあったと思うんですけども、私たちはやはりコミュニティを大事にしたいので、そこにちゃんと人を立ててですね、人対人でしっかりこう重さを測りながら、持ってきた重さに応じてお金をで買い取りをさせていただくというようなところ。
ゴミを買って売れるんですか？
ゴミじゃないです、資源物なんです。
ごめんなさい、はい、まだ
そ
こから、
ダメだね。
でもね、いらなくなったものってやっぱりゴミって思っちゃうんですよね、はい、そういったものを私たちにとっては宝物なので、はい、それを買い取りをしてもらうことで、こう持ってくる人たちの気持ちがこうウィンウィンになるような取り組みをしたいなというところですね。
はいはい、なるほどね。昔ほらだから瓶をさ子供たちが集めて、はい、それをこうお小遣いにねして、何十円かでさ、ね、50円とか集めて、
今もやってるんですよ。夏休みだけ、子供会で回収をしたりとかっていうのをやってる、うん、まあ、それをなんかの財源の一つにするっていうようなところがやってるので、それをもういつもできますよというところですね。はい、
これだから本当に子どもたちと一緒にこれだけちゃんと分けようねって、これ資源になるからって言いながら分けるの一緒にして、それで大体集まった時に、いや、じゃあ持っていこうねって言って、みんなで持って行って、でそれがいくらっていうのが目の前で見れるってわけでしょ。
そうですね、はい、
これは嬉しい、
はい、そういったところをちょっと一つの柱としてやるということ、はいはいはい、で2つ目ですけども、はい、2つ目はそういった集まった資源を私たちのこのコミュニティの中で、新しいものづくり、リサイクルをアップさせるということで、アップサイクルという言葉があるんですけども、はい、アップサイクル体験をするコミュニティを作っていくということですね。はい、でそれで新しくこうおもちゃがいろいろできるんですけども、そういったものを体験して作ってもらったり、出来上がったものを販売したりというところで、一つ財源を作っていこうかなというところです。
はい、なるほどな。
持ってたこれができるんだって今思いながらね、
いくつかサンプリングを、できてみたんですけど、
お子さんたちもすぐ見て楽しく遊べるようなものも、あったりとかで、これが自ら持ってきた資源物で、
そう資源物、
なるとなと、なんかこうやりがいがあるというか、楽しみながらこう学べる、
なのでこう楽しみに来てほしいので、もう一つやりたいのは、ここでいろんなイベントをやっていきたいと思ってるんですよ。でこのイベントっていうのが、例えばこう私たち中小企業家同友会の中でこうたまにこう集まった、不要になった、でもそのまま使えるものをリユースということでこうお譲り会をしてたんですけども、そういったものをここでもやっていくということですね。まあ即売会ということで、そういったものをやるということと、あとはなんかもう一つやりたくて、エンターテインメントみたいなものをやりたいなと思ってて、それは何かというと、例えば私たちいろんな廃棄物が集まってくるんですけども、その中でこれぶっ壊すことでストレス発散できるんじゃないかみたいな。
なるほど。
例えば瓦、不要になった瓦がたくさん来ますと、じゃあこの瓦を使って瓦割りしませんかみたいな、どうですか？
めっちゃ面白い。
はい、とかもうガラスがあるんですけど、ガラスを思いっきりなんか瓶かなんか投げつけて割ってすっきりしませんかみたいな、
すごい、
そういったのが私たちだったらできるっていうことなんですよね。
だってこれ非現実的だもんね、実際やったらいけないよということをやらせてもらえるんでしょ。
だから電化製品とかも、もうぶっ壊してみてみたいな、お家だとぶっ壊すと怒られるじゃないですか、
確かに。
そういったものも私たちはもう使わなくなった電化製品なんかも来るんで、ぜひ分解してみませんか。
はい、それで中身覚えたりとかして、
これ本当だ、
そう、こういうの使えるよって、もし、それこそ菅原さんに聞いて、これ実はねすごいものでねって聞いたら、それこれだけくださいとか言って帰れたりとか、
そういったなんかイベントを随時やっていこうかな。
もう絶対夏休みの子供のたまり場になる、
そうしたいと思って、子供だけじゃなくてもうご高齢の方とかも、ぜひぜひみたいな、ちょっとしたこうアンテナショップみたいに なるといいかなみたいな、うん、気軽にいろんな方が立ち寄れるみたいなところでですね、
もうこの夏に、オープン予定ということで、
うん、そうですね、
日よりはまだ明確、
はい、今のところ8月11日にオープン、
はい、山の日
の予定で、うん、はいはい、進んでおります。
ありますので、ぜひ皆さん、情報の方もですね、菅原産業さんをチェックしていただきたいと思います。
はい、はい、
毎日の食事だからこそ地元の食材を使いバランスを考えて、私たちが目指すもの、それはお母さんの作る毎日の食事。毎朝真心込めて作ります、多良見町のお弁当お惣菜専門店、
アムスリーカロリン。
クリーンなゴミ処理なら
菅原産業、
地球に優しいリサイクルなら
菅原産業、
環境教育ワークショップなら
菅原産業、
ジムにも通える、資格も取れる
菅原産業、
あなたの困ったを解決します。
菅原産業。
人生学院大学で学びませんか。
経済政策学科で社会を動かす人に、
社会福祉学科で幸せを支える人に、
多文化コミュニケーション学科でグローバルな視野を。
生きる力を地方から、学校法人人生学院、人生学院大学。
本町アーケード諸岡厚生堂薬局の林田です。お薬はもちろん、オーガニック化粧品や自然食品も充実。処方箋はすべての病院に対応します。血管年齢測定もできる場合、諸岡厚生堂薬局に来てみんね。
あなたのいいねを届けたい。
あなたの声がいいねに変わる。
ウェブサイト制作広報 PR の
ボイスジャパン .com。
発展町の空海が幸い町の食べ箱に移転したんだって。
へ
え。薪窯で焼く本格ピザの香り漂う店内はまさに倉庫跡の秘密基地レストラン。ランチからディナー、テイクアウトもできるし、ワンちゃんも同伴 OK だって。
空海で飯食うかい？
おい、聞いてる？
え？
詳しくはインスタ空海で検索。